ご理解第64節。このお方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど、長い間、信心しておるある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日は、あのお話をいただいて、少しは心が楽になりました。御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。その事柄が神様が私どもにくださった事柄として、御事柄としていただけれるようになる。そうなればもう閉めたもので、私どもの心の助かりも近いのではないでしょうかね。私ども、やはりいろいろな願いというのでしょうか。こうあってほしいなとか、こうあったらいいなとか、そういうものが意識するしないに関わらず、やはりあるように思いますね。無意識の中にこうあってほしいといったようなものもやはり持ち合わせていますね。まあそれが人間なのかもしれません。そしてそれが自分の思い通りになっているときにはそれは大変ありがたくも感じ、また嬉しい喜びを感じることもあるでしょう。あるいはそのことに慣れてしまって、自分の思い通りになることが、願い通りになること、そういうことが、まあ、当たり前なのだと、いったような環境におらせていただいている人々もおられますね。それがひとたび自分の思いの通りにことが運ばない。何かしら、嫌なことが起こってくる。その、今日のミニご理解にもありますように、その人間関係の問題が起こる。まあ、これなども、何が問題かというと、自分の思い通りに相手の人が動いてくれない。自分の思い通りにことが運ばない。そこに問題を感じるわけですね。すべてが自分の思い通りにことが運んでくれたら何も問題を感じないのでしょう。今まではそういう世界に住まわせていただいていた。それがひとたび社会に出る。社会で揉まれる。会社に入る。そこで人間関係というのか、それは人間関係に関わらず様々なこと、例えば営業に配属される、営業に守って営業でいろいろ回るけれどもちっとも売り上げが上がらない、何か仕事を任される、ところがその仕事が自分の思い通りになかなかはかどらない。今までは何事も大体自分の思い通りにことが運んできた。そういう世界に住んでいたものが、ひとたび、まあ社会の荒波とでも言うのでしょうか。そういう中に出て行った時に自分の思い通りにならないことがたくさん出てくる。そこで嫌になってしまう。というようなことも多いのではないでしょうかね。 自分の思い通りにことが運んでいるときには、心の病といったようなことにもなりませんけれども、自分の思い通りにことが運ばない、そういうときに嫌になってしまうものでしょうね。もしそういうときに、その自分の思い通りにことが運ばない、いわば私どもの願いが成就していない、その時こそそれは神様の願いが成就している時なのだと師匠は教えてくださいますね。ママにならぬとママバチ投げりゃ、そこらあたりがママだらけと、自分のママにならないと言って、まあママバチを投げてしまえば、そこらあたりがママだらけと、いわばママになっている姿なのだと、私の願い、私の思いは叶わないけれども、神様の願いはそれによって叶っている時なのだと、その神様の願いが叶っておるという、それを私どもがわからない、受け入れることができない、ただただこの世にあるのは私の願いだけだと、私の願いが叶えさえすればそれでハッピーなのだという世界から一歩を、まあ脱却するというのか、卒業するというのか、そうではない、人様にも願いがある、いや神様にも私にかけられた願いがある、その私にかけられた神様の願いが今成就していっているのだと、ただ自分の願いが叶えさえすればよいという世界から、もう一歩先の世界へ、私にかけられた神様の願いが、その神様の願いが成就しますようにという世界に入らない限りは、やはり私どもの心の助かりというのはないのではないでしょうかね。ある意味、こちらの世界からあちらの世界と言われますように、こちらの世界を、まあ私の願いが成就することのみに終始する世界、ある意味においてわがままが通じる世界かもしれませんね。もう一歩あちらの世界、それは私どもの願いというものを、まあ捨てた世界とでも言うのでしょうかね。これは師匠がそれこそ山登りをして向こうに降りられた世界と言われますけれども、その向こうに降りられた世界、それはおそらく師匠が、師匠のいわゆる個人的な願い、一切の願いがない世界、すべてが神様の願いが成就すること、そのことのためのみに、そのことのためだけにすべてがある、師匠の生活のすべてがあるという世界、それがいわばあちらの世界なのではないでしょうかね。そこに初めて人間の真の助かりが得られるように思いますね。そしてその世界に入ったならば、またもう一遍こちらの世界に神様が連れてきてくださるのですね。それは私どもの願いも、それこそある程度のものを叶えてくださる世界と言えるのではないでしょうかね。いわば神様の願いが叶い、また私どもの人間としての願い、 も共に叶っていく。そういう世界が、あちらの世界へ一旦行って、そしてまたこちらの世界に戻ってきた。そういう人には、そういう世界が、神様の願いが成就すると同時に、私どもの願いもまた成就する。という世界が、用意されているように思いますね。ためには、まずは一遍あちらの世界に行く。つまり、私どものいわゆる個人的な願いが成就することのみに、浮き身を費やすというのでしょうか。そういう世界から、一旦は、その世界を脱却して、そのすべてが、私どものすべてが、神様の願いが成就すること、そのことのみに、まあ、費やされるというのでしょうかね。そこに移ってしまって行かなければならない。その世界に一旦入らなければ、どうしても私どもの願いが、個人的な願い、牙城牙役の願いが成就することのみにとどまっておったのでは、やはり人間の真の助かりのありさまということにはならないように思いますね。むしろ心の病といったようなことにもなりかねませんね。どうでも私どもにかけられた神様の願いが成就する。そのことを願えれる私どもになる。そこに至った時に初めて、私どもに起こってきておることが、神様の願いが成就するためのその御事柄としていただけれるようになる。そこに初めて、真の助かりの世界があるのではないでしょうかね。私どもが自分の思い通りになる、自分の願い通りになるという世界から、そういう世界を一旦は決別しなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。